FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、11月10日日曜日は向こう川学院創立80周年記念式典が行われます。いよいよ開催なんだなって思いますね。とっても感慨深いです。向こう川学院80周年、その歩みといいますか、その歴史をですね、この80年史という一冊の本にして今制作中ということなんですが、どんな内容になるのか、私も早く読みたいなと思ってるんですよね。自分の知らない時代の向こう川学院が、例えば写真であったり人であったり、どんなことが行われたのかっていうのを見てみたいなというふうに思ってるんですね。で、今回はその式典で司会を務める卒業生が登場します。2年前に来てくれた方なんですけれどもね、久しぶりにお会いするのが楽しみです。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、2018年第27代日本桜の女王を務める辰巳ゆきさんをスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、2018年第27代日本桜の女王の辰巳ゆきさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、辰巳ゆきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
辰巳さん、お久しぶりですね。お久しぶりですねこの番組に辰巳さんが出ていただいたのは2017年の6月でしたので、はい、もう2年以上前になりますね。
そうですね。
その時は今ワルシャワ大学に留学していらっしゃる音楽学部の今井桃代さんと一緒に、はい、作家を語るというイベントにね、出演してくれるので、はい、お二人で、はい、来てくれました、
はい、
ねえ。2015年に向こう川女子大学文学部英語文化学科を卒業されました、
はい、
それ以降、はい、どんなふうな活動をされてたのか教えてもらえますか。
はい、大学卒業後に他大学の医学部で秘書として、働きながら、第27代日本桜の女王に選ばれました。そしてその後、違う職場で、働きながら、日本桜の女王として活動を頑張っています、
うん、そうですか、はい、2018年3月に、はい、そうか。日本桜の女王というのはどんな活動をするんですか。
はい、うん、国内では、総理大臣を表敬訪問したりとか、各国大使館にご挨拶を行ったり、海外ですと、中国、アメリカ、ポーランド、オーストリアに伺いまして、各国の行事に参加したりとか、桜を植樹したりとか、国際交流を深めるために頑張っています。
もともとのその桜の女王というのはどういう、
日本の花、桜を象徴する親善大使として、日本を代表する、親善大使になるんですけれども、主に桜の愛護で育成、保全推進を目標として活動しています。
なるほど。
また、国内外各地で開催される桜祭り、桜の植樹式に出席をして友好国際親善を務めるというのが主な活動目的です。
そうですか。桜の素晴らしさ、美しさを知っていただく、はい、ということ、はい、そこと、あと親善ですよね、言ったらね、はい、なるほどなるほど、はい、で、桜の女王を目指したのはなぜだったんですか。なりたいって思い張ったのは、
はい、私幼稚園の頃に、一緒に遊んでもらっていた、一つ上の先輩が、第25代、私27代なんですけれども、25代の桜の女王に、選ばれて、すごく積極的に活動されているのを見ていて、私も してみたいなというか憧れっていうのが初めの応募理由になります、う
ん、ではこの日本桜の女王になってから、
はい、
どんな活動をされたのか教えてもらえますか。
たくさん思い出がありますけれども、うん、特に、思い出に残っているのが今年の4月にアメリカのワシントン DC で開催された全米桜祭りに日本代表として、お招きいただきまして、10日間国際交流をしてきたんですけれども、はい、10日間ほとんど毎日振袖で朝から夜ま で,
そうですか、はい、基本は振袖で動くんですか。
はい、
まあ、着せていただいてってことですよね。
着せていただいて、そうですね、うん、で日本大使館をはじめ各国大使館で、イベントがあるの大体まあ600人とか参加のイベントがあるんですけども、うん、そこで英語のスピーチを桜の女王として任せていただいたりとして、すごく
緊張しますよね。
すごくいい経験で、私の拙い英語をその600人全員の方がもうシーンとしていただいて、私のスピーチに耳を傾けてうなずいてくださって、で最後終わった時にはすごくいいスピーチだったっておっしゃってくださったので、私はもうすごくいい経験だなと思って楽しませていただきました。
そうですか。他にありますか。
はい、あと先月になりますけれども、うん、ポーランドと、オーストリアに行ってまいりました、はい、それは、ポーランドは今年で国交100年になりますので、うん、それを記念して令和桜ガーデンというお庭がポーランドにあるので、ワルシャワにあるので、はい、そこに食事をして、でその後オーストリアのウィーンに移りまして、うん、ウィーンとは今年国交150年になりますので、はい、シェーンブルン宮殿の日本庭園内に桜を植樹してまいりました。
あー、そうですか。忙しいですね。
そうですね。でもすごくもう楽しくって仕方がないです。
あ、はい、そうですか。やっぱりもういろんなところでそうやって日本の良さも一緒に伝えていくわけですからね、はい、役目としては重大ですよね、はい、とても大事な役割で、はい、で日本桜の女王になって2つの大きな目標を達したとお聞きしましたが、
はいはい、桜の女王になる時に自分の中で2つ目標を掲げていました、
はい、
1つが東日本大震災で、大きな被害を受けた岩手県大槌町にある風の電話というところ、うん、ご存知ですか。
あの風の電話についてお話ししてくれた、はい、あの学生さんがいました。ゲストに来てもらって、
うん、
風の電話っていうのは、はい、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。
はい、風の電話というのは岩手県の大槌町に、ありまして、うん、一つの電話ボックスがあって、うん、その中に一つの黒電話が置いてあります。
はい、
ただその黒電話には線はつながっていないんですけれども、うん、そこの電話ボックスに入って受話器を取って語りかけることで、いまだ行方不明の方であったりとか、うん、もう会えない方と話すことで、うん、残された方のグリーフケアの場所として、うん、知られているんですけれども、
そうですね、はい、もうお話ができないということが分かっていて電話の線もつながっていないんだけれども、はい、こう自分の心の内を表に出すっていうことが、ね、やっぱそこがこうだんだんと癒されていくというのにつながるっていうことでね、
は
い、
そうですね、
はい、そういう風の電話、はい、そこへ、う
ん、大学の頃に訪れまして、で私も何か復興の力になりたいなとずっと思っていた時に、まあ、桜の女王になったので、ぜひ桜をそこの電話ボックスの近くに植えて、まあ、今私が植えた桜はまだまだ小さいんですけれども、うん、数年後数十年後になって大きくなった時に、咲き乱れる桜に、うん、そこを訪れる人々皆様が、心が癒されたらいいなという思いを持って植樹いたしました。
そうですか。 そして他にもあるんですね。もう一つありましたね、
はいはい、これはあの関西ならではかもしれないんですけれども、はい、あのラグビーの聖地である東大阪、
はい、
花園ラグビー場に、うんうんうん、あの桜を植樹したいなと思っていたので、
はい、
そのチャンスもすごくラッキーなことに、あの東大阪の市長と直接お話をする機会があったので、うん、その時にも自分から私はこういうことがしたいということをお願いをして実現しました。
どんな雰囲気で行われたんですか？
あのすごく小さなセレモニーではありますけれども、うん、東大阪の市長をはじめ関係者皆様が来てくださって植樹式をしてまいりました。
そうですか、
はい、
どんな言葉かけてもらいました？市長からは、は
い、そうですね、あの、うん、まあ、すごいありがとうございますというような言葉と、あのラグビーのこれからの盛り上がりの力になってくれると信じていますというふうにお声掛けいただきました。
そうですか、
はい、
2つね、大きな目標をちゃんと果たすことができてよかった、はい、本当にね、
はい、
日本桜の女王としての今後の目標を教えてもらえますか？
はい、桜の女王を通じて感じたあの日本文化の素晴らしさ、もちろん桜もそうですけれども、はい、着物の文化であったりとか、いろいろなことをあの女王の活動期間に感じたので、それを自分自身でも桜の女王の任期が終わっても伝えていけたらいいなっていうのが一つあります、
はい、
いろいろあるんですけど、
はい、
この次の目標は私自身プラス日本桜の会の目標にもなりますが、うん、桜という言葉を世界公用語にしたいなっていうのは常々思っておりまして、
いい
ろいろな、ね、言葉で訳されているんですけども、
はい、
もう桜っていうと、あ、日本のあの花だなっていうのを思い浮かべていただけるように、これからもどんどん活動していきたいなと思っています。
はい、
それから女王の期間にいろんなところに桜を植樹してきたので、うん、それを植えて終わりではなくて、どんどんその桜たちが大きくなっていくのを私も見守っていきたいなと思います。どんどんこう桜が大きくなって、でも桜の女王は終わってますけれども、植えて終わりではなくて大きくなっていくのを私の成長と一緒に
本当ですね
見ていきたいなって思います。
はい、
で最後もう一つが、うん、レバノン、今あのレバノンの桜植樹を今目指していて、うん
はい、
これは日本赤十字社と大阪赤十字病院のチームの一員に私も入れていただいて取り組んでいるんですけども、うん、あのレバノンはシリア難民の子どもを受け入れて教育をする小学校がたくさんあって、その小学校に全部とはわからないんですけれども、あの桜を植樹することによって、あのレバノンと日本と その国際交流というか、そういう平和のシンボルになるのを目標にするとともに、日本人にもっと難民問題について啓発できたらいいなっていうふうに思って、それも来年の4月に植樹で、
はい、
できそうなので、
もう少し頑張って、目処がついてるんですね、
はい、頑張っていこうかなと思ってます。
わかりました。さあ、お話が変わりまして、11月10日日曜日に開催される武庫川学院創立80周年記念式典というのが行われるんですけど、ここで司会を担当されるんですね。
そうなんです
ね、大役ですね
とっても光栄ですけど、今でもすごく緊張しています、はい、今から
いやー、そりゃね大変だと思いますけど、はい、でも司会の経験っていうのはあるんですよね。
何度かあのさせていただいておりますので、
はい、
昨年11月80周年記念プレイベント、卒業生座談会オリンピアたち、
うん、
というので、司会デビューをしました、
うん、その時はどうでしたか？
あ、緊張しましたけども、うん、途中からすごく楽しくなっちゃって、
あ、いいですね、
はい、あのなんとかやり遂げることができました。
そうですか。で、今回の式典なんですが、なんか第1部第2部と分かれてるんですって？
はい、はい、第1部はセレモニーになりまして、はい、第2部は卒業生や在学生が次々と登場して、うん、80年の歴史を人物で綴る小形式になっています。
いや、もう歴史感じますよね。
そうですね、
80年の間にいろんなね方、はい、いやーすごいな
楽しみですよね。
で、辰巳さんもなんか楽しみにしてることがあるんですってね。
はい、あの特に楽しみにしておりますことが、あの1期生の大先輩が 登場していただくと伺っておりますので、
おいくつなんでしょうね。
93歳。
すごいね。
はい、なのでそんな先輩方とお話しする機会ってもうないので、
これは貴重な体験ですよね。
とっても楽しみです。
ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
では式典の司会にかける意気込みをお願いします。
はい、中学から10年間通った学校なので、はい、私の思い出と重ねながら80年をお祝いするとともに、これから100年に向かって進んでいく、あの前向きな式典にしていきたいなと思っています。
はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、2018年第27代日本桜の女王の辰巳ゆきさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。11月17日日曜日、向こう川女子大学上甲子園キャンパスで向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう川コンチェルト神戸市室内管弦楽団を迎えてが開催されます。演奏会では本学音楽学部演奏学科の学生3人がそれぞれベートーベン、モーツァルトのピアノ協奏曲のソリストを務めます。指揮は柴田舞久さん、オーケストラは神戸市室内管弦楽団です。この演奏会に抽選で200人をご招待します。向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう川コンチェルト神戸市室内管弦楽団を迎えては11月17日日曜日お昼の2時開演。場所は向こう川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。詳細は向こう川女子大学のホームページをご覧の上お申し込みください。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は第27代日本桜の女王の辰巳ゆきさんをスタジオにお迎えしました。2年ぶりにお会いしましたけど、華やかさは全く変わらず、桜の美しさ、それから日本の素晴らしさをね、海外に伝えるとっても素敵なお仕事やなと思ってお伺いしてました。11月10日の向こう川学院創立80周年記念式典の司会、もう今から緊張するってねお話ししてましたけれども、もうぜひ頑張ってもらいたいなと思います。さて次回は日本建築学会主催のコンペティション、建築文化週間学生グランプリ2019銀茶会の茶席に作品を出展した向こう川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年の大須照美さんと楠原愛理さん、そして指導教授でいらっしゃる向こう川女子大学生活環境学部建築学科の鳥栖茂樹先生をスタジオにお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こう女ラジオと読む向こう女ラジオの2冊、そして向こう川学院のキャラクターラビーのイラスト入りのタンブラー、さらに食物栄養学科と共同開発した大森屋の柚子香る野菜たっぷりスープをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週10月30日水曜日の放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。 向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。